この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は1月19日日曜日に亀有地区センターで行われました葛飾区郷土と天文の博物館によります民族学講座、葛飾区の商いの歴史と民族、民族学の視点で葛飾区の産業を学ぶに波代理香がお邪魔しました。当日の葛飾区は曇り、時折冷たい風が吹く寒い一日となりました。今回の講座は全3回、私がお邪魔した第1回目は女葛飾に生きて都市近郊農村の野菜販売と女性たちをテーマに講座が開かれました。郷土と天文の博物館の堀学芸員が講師となり、午後2時からおよそ2時間、1950年代の葛飾区の近郊農業を中心に地元の皆さんからの声をもとに調査した内容を丁寧に説明してくださいました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では講師の葛飾区郷土と天文の博物館の堀学芸員にお話を伺います。
近郊農村というふうに呼んでるんですけれども、東京に近いところにある農村部で、まあ、野菜を作って暮らしていた、そういうような地域で、昭和15年にこちらにお嫁に来られた杉浦さんという女性の方の、まあ、自分の生まれた地域との対比を通じて、この辺の地域の特徴みたいなものをお話しさせていただきました。仕事を通じて地域の、私たちは民族と呼んでるんですけれども、昔からの言い伝えですとか、まあ、生活の知恵のようなことを、これはなかなか文字の記録に残らない部分が多いので、インタビューをしてっていうことをやってるんですね。それをまあ随分前から、昭和の終わり頃からこの地域で始めまして、今いろいろ地域の、例えば町会長さんみたいな方に紹介をしていただいたり、あの人はなかなか話がよく知ってるよとかいう方を紹介していただいて、そのうちの一人が杉浦さんでした。これいいことなのか悪いことなのか分かんないですけどもとにかく家族でやってたんで無理が効くっていうことです。ゴールデンウィークでもお盆でも休みなしに働いて、なんとか間に合わせるという、意地みたいなところもあったんだと思うんですけれども、そういうような生産形態っていうのはあまり気がつかない、気がついてるようで気がつかない部分があるんですけれども、この辺の地域の、工場の一つの特色だということで、それもこの今日の農業の話と通じるところがあるなと思って、ちょっとまとめに使わせていただきました。特に関口の会長がおっしゃってたのは、もうセリアの要望っていうのはどこでもしっかりもので、そうじゃないと本当に成り立たないんだということを繰り返しおっしゃってたのを思い出します。次回は女性の行商について、もうこれは全国的に調べておられる神奈川大学の山本先生、いわゆる電車を使った行商ですね、これを官官部隊と呼んでるんですけれども、それについての事例をお話ししてくださることになってます。山本先生は本当にそこの働いてる方の家まで入り込んで、時には一緒に生活をしていろいろ調査をされてますので、今までの研究とはもう比べ物にならないくらいいろいろ深いお話をしてくださるというふうに思ってます。で、3回目はうちの小峰学芸員が熊手を作るうちがあるんですけども、鳥の市の熊手ですね、それをちょっと一時期手伝ってた経験があるもんですか、嫁としての労働のお話をですね聞けることになってます。私も大変楽しみにしてます。今年度は、そうですね、3月の29日に、また民族学講座っていう名前なんですが、私どもの博物館では、田んぼを使った体験学習っていうのをかなり力を入れてやってまして、博物館の前にも田んぼがあるんですが、それだけじゃなく、実際の農村に出かけていって、農家の方と交流をしながら、稲作の技術とか、ものの考え方とか、そういうことを学ぶということをずっとやってきたんですが、それについて総括する、シンポジウムといいますか、講座をやろうと考えてます。
では受講された皆さんにお話を伺います。
地元葛飾区の、いろんな歴史を知りたいと思って参加したんですけど、今回は3回とも参加するつもりなんですけど、前は東京定地の話を歴史的に時間的な経緯で切ったんですけど、今回は商いにクローズアップされて焦点が当たってるから面白いなと思って参加しました。
私海藻法っていうのをやっていて、ここの地元の人たちがどんな生活をしてるかっていうのをもっと知りたいかなと思って、それで自分がこう トレーナーやっていて、それでこう突っ込めるかなってただそれだけです。参加してくださってる方が葛飾の方だったりご高齢の方だったりしてるから、こういう何かの機会のこういうものに参加すればもっと話が引き出せるんじゃないかと、それで来ました。民族も興味はあるんですけど、そこの住んでる人たちの思い出をもっと引き出そうかなっていうので、すいません参加しました。
広報葛飾を見て、葛飾区に住んでいても葛飾区のこと結構何にも知らない、そのことを知りたいのと、葛飾区の歴史いろんなことを知りたいなと思って応募しました。
私自身はですね、もともと出身地が違っててですね、まあ、でも住み着いてからもう40年なんです。ただよく転勤も多くてですね、出張も多かったんで、今も仕事を辞めてですね、なるべく葛飾のこういった講座にいろいろ参加してます。ただその間どうですかね、17年ぐらいは出たり入ったりしてるんで、金町です、全部参加します。
葛飾に引っ越して10年経つんですけど、葛飾のこと何も知らなくて、家の近所にあこれがあるなって感じだから、もうちょっと知りたいなと思って参加しました。今回ね、1回しか受講できなくて、とりあえず何にも分かんないから、場所がとにかく外れだなってことが分かったんだけど、だんだん品川から台東区越してきて、こちらに越してから、だんだん外れによってきちゃって、すぐ千葉だからって感じで分かんなくて参加しました。
私は生まれは葛飾なんですけど、育ったのは近郊で育ってまして、葛飾区でも金町亀有あたりっていうのは私の方の、から見れば都会でしたね、子供は、それで今葛飾に住んでますけども、まあ、そういう葛飾や自分の育った周辺のいろいろな、歴史や風習などについて興味がありまして、それでここで受講させてもらってます。懐かしいなと、自分の子供の頃よりは古い時代なんですけども、多少原風景が蘇るような感じは受けました。もちろん声だめの話も出ましたけど、私も声だめに落ちた経験があります。まあ溺れなくてよかったです。もう深いですからね、
水元に住んでいて、で地域 の、 歴史だったりを知りたくってっていうところで来ました。友人がちらっとこの声だめの話を知っていて、声だめというかその下越栃木のお友達が金町に住んでるよって言ったら、あの辺はこういうことを利用してたところだよねって言われて、それが5年前ぐらいに、 でもちょっと自分の認識にはなかったのでっていうのが、今日ここでつながったのがまずすごく印象的でしたっていうのと、私もちょっと畑を何年かやっていたので、なのでなんかその葉物野菜だったり窒素の話だったりっていうのがすごくなるほどなるほどって思いながら伺ってました。もう本当にいろいろですけれど、自分でもう我流でやってた時は一般的にそのトマトとか夏野菜とか葉物でしたけれど、でも先生というかそのやっぱり区法で教えてくださる方についてやってたのが3年4年ぐらいあったんですけれど、もうその時は本当にありがたくって、白菜とかキャベツとかブロッコリーとか、そう普通にこう一緒にやらせていただくとできて、で自分があまり分かってなかった八つ頭とかもお正月前に作ることができて、でそれをおせちで煮物として出したりとかできてっていうので、本当になんかここに引っ越してきてからいろいろありがたいことが多くて、なのでもっともっとこう地元のことを理解して子どもたちにも伝えてあげたいなっていう思いで応募したら、ありがたくお席をいただきました。
参加来てちょっと面白かったなって、区民大学のスタンプとか欲しくて来たんですけど、時折お話聞いててみんなが笑ってる時とかあって、参加できてよかったなって思いました。
葛飾に引っ越してきて、まだ1年とちょっとなので、ちょっと葛飾のことを知れればと思いまして、ちょっと今回だけでなくいろんな葛飾をこと取り上げているイベントにはいろいろ参加させていただいて、その中の一つとして今日参りました。もう私よく広報を見るんですけど、やっぱりこういったそのいろいろなことを知れるとか勉強になる機会とか、今回もその区民大学の講座の対象にもなっているということなので、そういった面でいろいろ勉強する機会があるということで、そのあたりは毎回いろんな毎回見るのが楽しみです。広報とか
今日聞いた、ね、講義がね、全部おばあちゃんの思い出話に全部出てきた話、 自分が嫁に来たでしょ、そこはやっぱりね相当辛かったみたいですけど、だからね、ああやっぱり本当だったんだと思いました。昔の農家すごかったですもんね。家畜にまずね、朝ごはんでしょ、一番に早く起きて寝るのは一番後、家畜の扱いだったらしいわよ。だけどやっぱり、あ本当だったんだなと思うけども、最初何言ってんだろうと思ったのね。昔の話ね、大昔の話だった。私なんかねまだ生まれてない時だったから大変だったのねぐらいでさ軽く見たけど、いやもう今先生のお話伺った、あやっぱり大変だったのねと思ってね、もっと大事にしなきゃと思っちゃう。今ね在宅介護してるね、でもまだ元気すごく、何でも食べるしね、だから今度見直す大事に扱わないと。
いかがでしたか。葛飾の歴史に興味津々の皆さんが熱心に受講されていました。最後に堀学芸員が、葛飾区では家族経営での農業工業が高度経済成長を支えていたとおっしゃっていたのが大変印象的でした。葛飾区郷土と天文の博物館による民族学講座、葛飾区の商いの歴史と民族、民族学の視点で葛飾区の産業を学ぶは、第2回目が1月25日土曜日、第3回目が2月の2日日曜日に、いずれも午後2時から4時まで行われます。一旦締め切りはしているんですけれども、当日の飛び入り参加の受付も可能ということですので、葛飾区の商いの歴史と民族に触れてみたいと思われた方は、ぜひ亀有地区センターに足を運んでみてはいかがでしょうか。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。